それでは、次に4番高橋徳園議員。4番高橋議員。
今回は3世代世帯への支援策ということで町長の認識を伺いたいと思います。今前の加藤議員の一般質問の中で町長がですね、大変、いわゆる町長の言葉で言うと町民に寄り添ったというふうな言い方でですね、要は町民を大事にするという姿勢だということなんでね、私は3つ質問点を挙げておりますけれども、1つ目はそれでもう終わっちゃってるなというふうには思うんですけどね、改めてお尋ねします。私はいわゆる出雲崎で生まれて育ってきている方々、とりわけもう非常に地道にですね頑張ってる方々が一番大事で、代々ずっとその今までの、総合計画等々においては移住定住対策について非常に力点を置かれておりますけれどもね、その一番根っこにこの一番、無言で、何も言わずじっとここで我慢しているっていうか頑張ってる町民がおられると、こういう構図を私はイメージしてるんですけど、こういう捉え方で私はいいと思ってるんですが、町長の認識どうでしょう。
町長。
今議員さんのご質問ですかね。おっしゃる通りですよね。それをですね、今加藤議員さんのご質問にございますように、やはりここに住んでいる皆さんからまずね、本当に実感としてこの町の良さを享受してもらうというのが大事なんですよね。その上においてですね、やっぱり他からおいでいただく方々に対する優遇策というのも考えるということで、住宅団地はね、先ほど申しましたように私になりまして194作りましたよね。それにやっぱりそれなりの優遇措置をしました。ただしその場合もですね、ある時期においてはですね、これはやっぱりね、町内からのその区画を求められる場合にはですね、これですね、ちょっといかがなもんかというご質問が出ました。私はその時に申し上げたことは、このいわゆる住宅団地をですね作るにしてもですね、これはね、他からおいでいただく方々に対する期待感と合わせて、例えばこの町からね出たい、あるいは単に転居したいという方々が、いや、なんとかですね、そういう優遇措置のある住宅団地のあるいは求めたいという方々があるとするならばですね、私やっぱり同等のね立場で皆さんの期待に希望することを答えなければならんということを申し上げて、現時ですね、この区画の中でも町からですね、つられて住んでおられる方がございます。そういう意味ですね、町民の皆さんに対するですね対応はしっかりとねやっておられる。例えば今駅前の子育て世帯のね住宅、これをですね応募条件としましては、だからねおいでいただくことに対するある程度ですね優遇措置をしてまいりましたが、ここにまいりましてね、やっぱり他からおいでいただく方々とこれからねお住みになりたいと、もし仮に、ね、空きがあってお住みになりたいというなれば同じ条件にするということで皆さんからもご理解いただいています。そういう意味ですね、議員さんのおっしゃるように本当にまず基本はやっぱり住民なんですよね。皆さんからしっかりとねこの町の良さを共感していただく、享受していただくことによって、そして他にそれを発信したらまた他からおいでいただくというようなね政策を施しているところでございますので、その点はしっかりとまたご理解いただいております。
4番高橋議員。
噛み合うように町長も簡潔に頼みたいんですが、今までですからそれにきちんと地道にやってくる、今までのその施策でいうと定住促進という言い方になってくるんだろうと思うんですよ。でそれについて私は異論があるわけではありませんというか、それは非常に効果が出てるんでそれはいいんです。 ただこれからはね、その定住促進もしながらもう一つこのね地元をね大事にしてほしいと。でそこにね光が当たってないんですよ。わかるでしょ。わかりません。わからんということであればよりしつこくちょっといきますが、あの今までの施策でいうと、あの定住促進でいうと、町はですね、あのいわゆるあの新築あるいはリフォームに対するいわゆる住宅政策ですね、住宅政策を非常に手厚くやってこられている。このメニューは大変評価します。あのこれはあの2年前ですかね、このことについては確か私一般質問してますが、あの今それをもうちょっとこう輪をかけてもっと前進できないかという意味なんですけどね、あのその住宅政策は住宅政策で置いておきながらね、なおかつね簡単に言うと、まあ、定住促進なり定住対策じゃなくてね、一言私はね永住対策ですよ。ずっとここに頑張れるように外から移住定住された方もですね、ここにしっかりと根を張ってもらえるような形の施策が私は絶対いるということなんです。でそれがないとまたどっかへこう転出される危険性があるわけですよ。そうすると今までのその投資したものが全部パンになるわけですからね。ですからこれをね、その無駄にならんような形にするにはじゃあどうしたらいいかというまあことなんです。でそこで私はあのこの3世代世帯への支援策、これはあの、担当から調べていただきましたら、直近でですね、この11月20日時点でいうと1709世帯のうち、239世帯あると。で特に私ねその中の239の中の20歳以下の方がね130世帯あるんです。130で、これはこの方々は子育て真っ最中でありながらなおかつね親御さんが、つまり、まあ、おじいちゃんおばあちゃんですねがかなりの、まあ、高齢に差し掛かっているなり、あるいは今度はいわゆる介護問題を抱えているわけですよ。両方抱えている両方抱えているんです。だからそう申し上げると分かっていただけるんじゃないかと思うんですけども、この3世代以上の、世帯の皆さん方がですね、やはりね、まあ、これは全国どこもそうだって言えばそれでおしまいですよ。だけどこの出雲崎においては他に先んじて手厚くしましょうというふうに舵を切ることで、いわゆる今までの定住対策のこの流れと中からのそのつまり内からのものと両方、つまり表と裏、ね、表と裏表裏一体で強い力がベクトルが出てくるんじゃないかと私は思うんですが、町長どうでしょう。
町長、
確かにですね、今出雲崎町全世帯の 15% 3世代ということを確認をしております。まあ私はね基本的にはね、先ほどから申し上げた今ですね、いろいろ大きな課題、問題が出ておることはですね、高齢化が進む中における独居老人、あるいはですね、老老介護、そういう問題が大きくクローズアップされているんですよ。かっての多世代世帯と、ね、現在は核家族世帯が多くなっているんですよ。私は3世代の前にね、この核家族間の中における2世帯、そういう皆さん、今リンさんがおっしゃったようにね、3世帯の中に若い人たち、そういう人たちをいかに食い止めてこの町に住んでいただく、そのことがね、私やっぱりね、世代の3世帯とかそういう問題じゃなくてね、そのやる家族化における後継者、そこを確保することがね、これは2世代につながり、そのことが3世帯につながるんですよ。3世代だけをですね、融合するというわけには参らない。これはね、今回の課題としてね、まあ、リフォームの問題といろんな問題の中で3世代に対するですね、やっぱりそういう生活の利便性ない、そういうあの家族、大家族になってまいりますという問題、そういうものに対しては織り込みたいと思ってますが、私は基本的にはね、2世代、核家族化を避ける、そのことをね、皆さんから理解してもらうと。ダクダクとね、ああ、この町はだからお前たち好きなとこ行けとね、 東京でもあるいはね、あの大都会行って、まあ、生活しなさい言うんじゃなくて、いかに次の世代の皆さんから後を受け継いでいただけるような、そういうね理解を求めるということは大事ですよ。それしなかったら3世代を飛び越えたのができるわけないです。そうでしょ、ね、まず核家族化を防ぐ、そこにおける次世代、そういう皆さんを確保して後継者をしっかりとこの町に仕留める、これは大事なんですよ。この問題に対する力を入れなければならん。これは私はもういろいろしてあの中でもね、お会いしから住んでいただけるようないろんな施策をしておりますよ。そういうものが3世代ですな、ね、そういう中における3世代におけるいや大家族化になってくると問題があるとなれば、それに対する町は対処する。私はそういう基本的な考えを持っています。
4番高橋議員。
はい、あの私が申し上げていることとどうもなんかね同じことじゃないかなというふうに思うんですがね、あの今の町長の発言のお言葉をその使わせてもらうとね、核家族化を避けると、それ同じんですよ。私もあの私が申し上げていることはあのでですね、3世代以上のそういう頑張ってるところ皆さん方を一つの鏡としてですね、鏡というか見本としてですね、皆さん頑張ってくださいよというふうな形がね一番分かりやすいんじゃないかということが言いたいんです。というのはあの特にねこの3世代以上の方々のところではあの、まあ、いわゆるじいちゃんばあちゃんも大変なんですよ。だけど真ん中のね父ちゃん母ちゃんもこれ大変なんです。両方に気遣ってるんですから。だからその辺のところをいかにおもんばかるかというところはね、これはあの当たり前といえば当たり前なんですよ。だけど当たり前でなくなってるのが今の世相じゃないですか。だからそれをですね、別にその大行にその減税とかなんとかということまでは私はあのする気は全く、その必要性は私はないと思いますけど、あ続めて言うとですね、いろいろなそのいわゆる政策、この3世代先々地事例を見たり、あるいは国会のとか内閣府等のいろいろな提言とかね、いろいろが出てますよ。で ご存じのように、そうすると大きく減税対策と住宅対策、この政策の2つが大きな流れのようなんですがね、ただ出雲崎にとってはもう片方の住宅 その新築なりなんなりはもう手厚くなってるわけです。で減税はどうかというと、私はこれは逆にちょっと意味が違うなというふうに思います。ですけど私が光を当ててほしいというのは、もう一つね違う手があるんじゃないかと、それはまあ具体的に言うならば、あの今プレミアム商品券出てますけどね、ああいうふうな形で要は地元にいわゆる回す形で出雲崎以外に、つまり現金を口座に入れるっていうのは、これはちょっともうね限界来てると思うんです。私はそうじゃなくて町の中に循環させる形で、この一番頑張っている世代の方々にですね、もうピンポイントでパチッと応援が行く形が一番いいのではないかというふうに思うんですが、再度意見がかなり違うところは分かってますけど、その辺核家族はそれは避けるのおなじみなんですよ。でそれを今3世代以上のところを一つのひな型としてですね持っていったらいかがなんですかという提案なんですが、その辺は再度もう一回しつこく聞きますが。
町長、
皆さんもこの12月1日環境速報事実通信社がね全国に発信した記事を見ておりますか、ね、第一に大きく取り上げている、ね、今回の出雲崎町の第8弾としてのコロナ対策、これを大きく取り上げていますね。ね、出雲崎素早くね手続きを簡略して素早く支給したいと大きな全国に発信されているんですよ。その日の1日のあれですね、あ4日あ4日とあっ、ちょっとちょっと、その日の菅総理大臣の記者会見でね、我が町のやることをねできるまあ年内に何とかやりたいという表現をされている。私はね皆さんに申し上げているんですが、出雲崎町はこの問題はね12月の ず7月に決定して皆さんに報告してるんですよ。だから、あ、11月ですね、17日に決定してるんですよ、ね、18歳以下の子どもさんに対する2万、ね、一人や世帯、あるいは就学院児童の持つ家庭も支給するんですよね。まあそういう意味でね、私たちやっぱりね、お子さんからもね、持つ家庭からも、やはりそういう意味で、渦巻きなさないようなね、対応をですね、やっぱり理解していただくことによって、あるいはですね、他に住んでおるその子どもさん、いろいろな世帯の中における、ね、家族の生活状態と比較すると、ああ、そういう渦巻きはいいなというようなね、感覚で受け止められることがですね、都会に出て生活することは将来的にいいのか、家に残ってね、まあ、先ほどお話が出ましたように、加藤議員から出ましたように、働く場所もね、近くに確保されている。もうこれからはね、あれですよ、デジタル化になるというようなね、まあ、積極進められるわけですが、まあ、そういう意味で、かつてのような都会志向よりも、地元志向というものは生まれつつあるんですよ。私はそういう意味でね、3世代だね、2世代、これを確保する。次の後継者を確保する。それですよ。それに対して徹底的にやらなきゃいけない。ね、家庭からも協議する。そういう意味の施策を進めることは、次の3世代にもつながる。それで3世代に対してどういうあれをするか、まあ、そういうご意見もございますので、まあ、日本はいろいろ意味でね、3世代家族に対する、今までは政策で持ってなかったんですが、盛り込もうということで提案したいと思ってますがね、まあ、基本的にはね、皆さん、核家族化を防ぐということですよ。次の世代を自分たちの後を受け継ぐ人を家に引き止めるということが大事なんですよ。その理解を求めるということが大事だ。それをしない3世代に飛び込めないんですよ。そうじゃないですか。ね。基本的には私はね、ネクスト、次を、自分の子供が自分の後を継いでくる、家族、うちを継いでくる、そういうものを基本にして言わなきゃいけない。そういう流れが今出てるんですから、そういうものに対する施策をやる。これは大事です。
4番高橋議員、
どうも私が申し上げているのが通じてないような感じもしますが、まあこのことで堂々巡りしてもしょうがないんで、ただ私は核家族を避けると、それは当然のことなんで、私はだから3世代以上というのは当然その前にね、そのいわゆる普通 の, その2世代があるのは当たり前なんで、それがなければどうしようもないんですよ。ただそこにとりわけ一番きついところをなんとかピンポイントでいけませんかという提案なんです。でもう同じことは言いません。3つ目の質問入りますが、近々に次の、総合計画が策定されるというスケジュールになっておるんですが、今までね定住対策という形で盛り込まれてますが、そう今の町長の発言からいきますとね、定住対策、これは私そのままつなげる、つまり交流人口から移住定住と、この流れはそれでいいんですよ。そこに今度はですね、地元で頑張っているね、その皆さんへのいわゆる応援というか、私は私なりの言い方すると永住支援という言い方を一応まあしますけどね、とにかくここで出雲崎で根を張るという対策をですね、施策を私は絶対その計画の中には盛り込むべきであるというふうに思うんですが、町長どうですか。
町長、
まあ先般ですね、一回の皆さんに申し上げておりますように、第6次総合計画を本来でありますね、この年度で行う進めなければならないわけですが、まあご承知にですね、新過疎法はこの4月から新しくですね、時代の要請に沿ったいろんな事業を盛り込まれますので、その面と合わせてですね、やっぱり時代の流れ、その変化をですね、しっかりとつかみ取りながら、そういう一つ両面でね、第6次総合計画をやりたいということで、若干遅れるわけですが、ご理解をいただいているわけでございます。その中に私は3世代だけは盛り込む、私は賛成じゃないです、ね、基本的には先ほどから私は申し上げている核家族化を防ぎ、なんとか若い世代からこの町にとどまってもらうような基本的な政策を盛り込む、これ私はそうです。
4番高橋議員、
町長の意見は認識は分かりました。私の認識も承知しておいてください。で、これ以上の質問は省きますが、ただ、質の高いですね行政経営を今後ともですね堅持されることを願ってこの質問を終わります。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で10時40分より再開をいたしますのでよろしくお願いいたします。